旧約聖書ゼファニア書第2章の3節以下、主を求めよ、主の裁きを行い苦しみに耐えてきたこの地の巣のすべての人々よ、恵みの技を求めよ、苦しみに耐えることを求めよ、主の怒りの日にあるいは身を守られるであろう。以上です。予想もできないことが起きると人はですね、パニック状態になるというふうに言われています。このパニック状態っていうのをですね、何度かですね経験したことがあります。あまりですね、突然の出来事でもその大きなものじゃないとやっぱりパニックにならないですね。私の、パニック状態を見たのはですね、イスラエルで目の前で戦闘が始まったとかですね、それでやっぱりパニックですね。でもう一回はですね、東日本大震災ですよね。あの時ですね、僕は広島にいてですね、テレビでしか見てないんですけど、東京でのパニック状態は本当深刻だったみたいですね。人がですね、街にあふれてた、人間が何十万人もですね、あたふたとしていた、あれ何だったんだろうなと今思います。冷静に考えればですね、電車とかなんとか止まったとしてもですね、歩ける人は歩いて帰ればいいしですね、会社に泊まればですね、それで済むことなんですけども、全ての人が街の中に出て右往左往してたのでしょう。でどうしていいかわからないですね。で、みんなどうしたかっていうと、なんかわかんないけどみんなコンビニに集まったんですよね。なんか食料とかなんとかっていうことなんでしょう。それでまた吸ったもんだしたんですね。そのような状況の中にですね、冷静だったのはですね、どこかっていうとキリスト教で言えば救世軍ですね。救世軍だけは冷静だったんですね。ルーテル教会とかですね、他の教会は何していいかわからないので、全ての教会の門を閉じたんですよね。本当は開けてですね、そこら辺の右往左往してる人たちをですね、招き入れて休ませてあげればよかったんだと思うんですよね。でもみんな、ほとんどの教会が閉じたんですね。入れさせなかったんですね。パニック状況で何をしていいか分からなかったんでしょう。救世軍は違いましたですね。救世軍は慣れてるんですよね。社会鍋をやってたり社会奉仕やってるから。そしてもう救世軍の本部にはですね、3日分のですね、備蓄あるしですね、炊き出しのトラックが3台あったしですね、だからその日のうちにですね、東北に出かけていて炊き出ししてるんですけど、で、発電機を持ってましたし、発電機でですね、発電してですね、何をしてたかっていうとですね、コピー機でですね、じゃんじゃんコピーをしてた。何のコピーしてたかっていうと、地図ですね。自分が帰る道のですね、地図がわからないわけですよ。みんなスマホとかなんとかでしか、電車に乗っててくるだけだったので、なので家の地図のところをですね、コピーを何千枚したって言ったかなですね。そうだな、やっぱり日頃からですね、準備しているところはパニックに陥らないんだなと思いながら、そんな話を聞いておりました。でゼファニアっていうのはですね、主の日について語るんですね。その主の日っていうのは何かっていうと、主の最後の審判の日、主の判決が下される日、主の怒りが燃える日ですね。このことをですね、ゼファニアというのは語っていきますですね。ユダヤの人々もですね、主の戒めを守りですね、苦しみに耐えてきたでしょ。その日が来る前にですね、3つのものを求めなさい。何かっていうと、主を求めよ、恵みの御業を求めよ、苦しみに耐えることを求めよ。そういうふうに書く。日頃からですね、この3つを求めていることがですね、終わりの危機が来た時にパニックにならないことだですね。毎日やっぱり主を求めて、恵みの御業を求めて、苦しみに耐えることを求めて、そしてそのことで準備していきなさいという、それがゼファニアのですね、言葉だと思います。神様は必ずですね、憐れんでくださるから準備しておきなさいよという、そういう警告がですね、ゼファニアによって泣かれているかなと思います。浄土真宗のですね、お坊さんを招いてですね、聖書の授業をですね、何回かしておりますですね。坊さんが語ることもですね、牧師が語ることもですね、そんな違いはないんですけど、あるですね、若い坊さんはですね、アンパンマンの歌をですね、歌いながらですね、授業してくれたですね。アンパンマンの歌はですね、何のために生まれて何をして生きるのかですね、答えられないなんてそんなのは嫌だってですね、ですよね。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて嫌だというアンパンマンを歌うですね。答えられるかっていうとですね、なかなかですね。2番はですね、何が君の幸せで何をして喜ぶ、 答えられなんて嫌だって言うんですね。でこの2つの問いにですね答えるってことはですね、その人の人生がやっぱりしっかり生きてるってことしかないんだろうなですね。まあ、人の幸せを求めることが自分の幸せで喜びですっていうふうにですね答えた生徒がいて、どういう生活を送ってきたのかなと、何が君の幸せか、人の幸せを求めることが自分の幸せです。よくそういう高校生でよくそういうことを答えられるなと思いながらですね、そうするとですね一体何のためにそれをしているのか、何を求めているのかっていうことをきちっとやっぱり分かっておくっていうことなんだろうな、自分がやってることは一体何のためで自分は何を求めているんだろうんだ、それが神様の喜びとか神様の真実のためであれば虚しいことにはならないと思いますが、それが自分のためだったらやっぱり虚しくなっていくんだろうな。ゼハニアはですね、主を求めよ、恵みの御業を求めよ、苦しみに耐えることを求めよと告げています。神様が必ず憐れみ導いてくださるから、祈ることによって冷静になって主を求めることで道を見出して、まあ、そういうふうな人生をですね生きていきたいなと思います。まあ、支援活動っていうふうに言われますけども、すぐにできること、長くできること、求められているものは何かを祈り求めながらですねやっぱりやっていくのが支援活動でもあると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生、何を求めているのか、何を信じているのか、そのことを祈りの中でもう一度考えるチャンスを与えてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に信者、求道者、牧師としての家族、一人一人と共にいて守り導いてください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に主の祝福が共にありますように。今年は改築とまた改装をしようとしております。どうかこの計画が主によって喜ばれる計画となれるように、またそこに奉仕する一人一人の上に今日も豊かな主の祝福を与えてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には主が御言葉によって寄り添い導いてください。今日も生きるために必要な糧を聖霊によって全て整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。